皆さんは12年に一度馬年に執り行われる御船祭りをご存知でしょうか。御船祭りは鹿島神宮最大の祭典、湖上で繰り広げられる一大絵巻は圧巻で、見る人の心に感動を与えることでしょう。このコーナーでは2026年9月に迎える御船祭りの魅力や見どころをご紹介していきます。鹿島神宮へはご案内は水井美沙です。今月は鹿島神宮の文化研究所所長の大津忠夫さんにお話を伺っていきます。大津先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今日はですね、鹿島と名のつく場所や人形、踊りなどについてお話を伺っていきたいと思います。これは鹿島神宮と何か関係というのはあるのでしょうか。
はい、鹿島という地名は意外に多いんですね。
はい、
市で言いますと佐賀県の鹿島市とここ茨城県の鹿島市の2つなんですが、
はい、
町やもっと小さい地名ですと全国に100カ所以上の鹿島という地名を確認することができるんです。
そんなにあるんですか。
あるんです。で、茨城県内の場合は鹿島神宮の分社である鹿島神社がある場所に鹿島という地名がついたという例が多いんですけれども、ただ全国的には必ずしも神社由来とは限らなくて、
はい、
鹿島という言葉がもともと持っていた地形的な意味、つまり海辺や河口の近くで水に囲まれた場所というような意味があるんですけども、とか船をつなぎやすい場所を表す言葉として付けられたケースも結構あるんです。
ああ、そうなんですね、はい、この鹿島という地名は神社由来のものと地形由来のものが混在しているということなんですね。
はい、
では鹿島信仰そのものはどうやって全国に広まっていったんでしょうか。
はい、前回鹿島神宮の推しについてちょっとお話をさせていただきましたけども、その推しと呼ばれる方々の、はい、まあ神社でいうと教化活動っていうんですけども、うん、まあ、信仰を広める活動や人や物の行き来ですね、
はい、
を通して鹿島の狼様は強い神様だとか、全国の人々を守ってくださるありがたい神様だという考え方が広まっていきました。
はい、
その結果各地にもともとあった年中行事に鹿島信仰が自然に溶け込んで、
はい、
地域ごとに鹿島のついた行事が定着していったと思われるのが各地に見られる鹿島信仰だと思います。
あ、そうなんですね。はい、ということは地元の行事と混ざり合っていったということですね。
はい、そうなんです。
では鹿島信仰と結びついた行事というのはどのようなものがあるんでしょうか。教えてください。
はい、たくさんあるんですけども、今日は代表的な行事を3つ紹介させていただきます。
はい、お願いします。
はい、1つ目は鹿島様という大きな藁人形を村の四隅にですね、建てて結界を作って、その内側の村の人たちを1年間守ってもらうというものなんですね。
はい、
で、強い神様である鹿島の狼様に、まあ、流行病などの災厄から村人を守ってもらおうというものです。藁人形ですので年に2回春と秋には作り替えるという行事も伴います。このような習慣習俗というのは人形様というような言い方で各地にあるのですけれども、
はい、
秋田県などではその鹿島信仰と結びついてそのお人形を鹿島様というふうに呼んでいます。
はい、これ写真とかテレビでも見たことがありますけど、はいはい、なんかものすごく大きなお人形ですよね。
はい、そうですね、高さでいうと4メートルを超えるようなものすごい大きなお人形ですね。
そうですね、これはなんか聞いたことがあるので、はい、ご存知の方もいらっしゃるかと思います。はい、さあ2つ目はどうでしょうか。
はい、2つ目は鹿島船という行事です。鹿島船という小さな船に鹿島人形と呼ばれるお人形様を乗せて海に流すので鹿島流しという呼ばれ方もしますね。
あら、これ初めてですね。
はい、で、船は川や海から流されるんですけども、
はい、
船の目的地はここ鹿島なんです。
え、そうなんだ。
はい、で、鹿島は悪いものを良いものに変えてくれるという神聖な地という信仰に基づく行事なんですね。
はい、
青森県や秋田県などで行われていることが多いんです。
で、
特に秋田県の大曲の小学校では、
はい、
全校生徒が参加する学校行事として長い間毎年行われている行事になってるんですね。
船の目的地が鹿島、秋田県とか青森県とか、はい、まあ、東北からここまでかなり距離もありますけれども、はい、もちろんあの海側はつながっているかと思いますけれども、はい、この目的地が鹿島っていうのはこれもなんか感動的ですね。
はい、鹿島は神聖な地で、
うん、
悪いものを良くしてくれる、
うーん、
汚いものをきれいにしてくれる、
はい、
病気なんかも治してくれる、
はい、
そういう力を持った土地だから、そこに送り出すんだ、でそれがまた帰ってくるんだ自分たちのところに、うんうんうん、っていう信仰なんですね。
そうなんですね、はい、海を通じて鹿島につながってるんだなと思うと、
はい、
今度海を眺める時の気持ちが変わってきますよね。
はい、鹿島の地というのはどういうふうに全国の方々から見られているのかなっていう一つのこうヒントになるかなというふうに思うんですね。
さあ3つ目はいかがでしょうか。
はい、3つ目は鹿島踊りというものなんですね。で、房総半島や伊豆半島の中心に行われているものなんですけども、もともとは、まあ、日本の東の端っこであった鹿島に東の遠い海上にあると信じられていた常世の国から幸せを運ぶ弥勒様が鹿島には着くんだっていうふうに言われているところに、まあ、信仰の元があるんですけども、
はい、
その幸せを運ぶ弥勒が鹿島に着いたことを喜んだ歌っていうのがあるんですけども、それを元にしてそれに振り付けをしていくっていうのが鹿島踊りなんですね。
はい、
で行事を行う場所が鹿島だけではないので、
はい、
それぞれの地域の地名が読み込まれた歌に変えられているんですけども、歌詞は変更されていますが、
はい、
船には鹿島の神様が乗っている、で弥勒様を連れてきてくれたっていうことは必ず要素として含まれるものなんですね。
すごいですね。
はい、ですからこの行事の中にも先ほど申したように鹿島は幸せを呼ぶ神聖な地という信仰が含まれている、それをもとにして行事がこう組み立てられてきたっていうようなことを表す行事なんではないかなというふうに思います。
改めてこの地に生まれこの地に生活していることに感謝ですね。
本当にそう思いますよね。鹿島の地に住んでいる方は、
はい、
私なんか羨ましいなっていうふうに思います。
ああ、そうですか。はい、ずっと幼い頃から鹿島神宮がここにあることが当たり前っていう環境の中で育っていますし、
はいはい、
子どもたちなんかここが遊び場でもあったりね、はい、してきたっていう感じではありますけれども、はい、本当にここに住んでいる人以外のね、
はい、
地域の人がやっぱり鹿島に対する熱い思い、はい、崇敬する思いっていうのがこの外にあって、なんかそのパワーも感じますね。
すごいですよね。
そうですね。
それをよりよくこうきちんと知っていただくっていうことが、うん、鹿島の人にとってはこれからも必要なことなのかなっていうふうにも思うんですけども。
そうですね。はい、とにかく今日後半の鹿島信仰と結びついた行事、先生3つね紹介してくださいましたけど、はい、強い神様である鹿島の大神様、
はい、
それから悪いものを良いものに変えてくれる神聖な地、
はい、
鹿島は幸せを呼ぶ神聖な地、この3つのキーワードの言葉、うん、心に刺さりましたね。
そうですよね。
うん、
ぜひ鹿島の人はそういうところに住んでいるんだっていう誇りを持ってですね、
はい、ええ、
生きていっていただければなと思いますよね。
そうですね、
はい、
たくさんのパワーも今日はまたまたいただいたなという感想です。はい、さあ来月また5月になりまして、だんだんこう9月の御船祭りが近づいてきます。
はいはい、
ワクワク感がだんだんテンションが上がってまいります。
はい、
また来月もお願いしたいと思います。
はい、
今月は鹿島神宮の文化研究所所長の大津忠夫さんにお話を伺いました。大津先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鹿島神宮アワー、このコーナーは鹿島神宮の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。それではまた。